皆さんおはようございます。オーケストラでつながろう、パーソナリティの内藤由美子です。この番組はオーケストラをキーワードに、音楽の話や楽器の話、指揮者目線で感じることなど、さまざまな話題を取り上げ、オーケストラやクラシック音楽をより身近に感じていただこうという番組です。今回はオーボエ奏者の藤井貴博さんご登場です。なんと藤井さんはドイツ在住ということで、今日インターネット回線でドイツにいる藤井さんとおつなぎして、いろいろお話をお聞きしたいと思います。皆さんどうぞ最後までお付き合いください。それでは番組スタートです。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、札幌スタジオからお送りいたします。輝く夢は希望の色、君は迷わず進めない。夢の種レディオステーション、夢の種レディオステーション。はい、改めまして内藤由美子です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はスペシャルゲストがお越しいただいてはいないんですけれど、インターネット回線でドイツとつないでおります。お招きいたしましょう。ドイツ在住のオーボエ奏者、藤井貴博さんです。おはようございます。
おはようございます、藤井です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。今日ドイツはどんなお天気なんでしょう。
今日はですね、今朝なんですけどもね、気温1度かな、で晴れてますね。
寒いですね。
そうですね、北海道札幌と同じぐらいの緯度ではあるんですけれども、この辺り、
はい、
ちょっと今寒めですね。
もうちょっと前の札幌ぐらいって感じですね。ほとんど私も同じぐらいだと思ってたんですけど、そうですか。まあ、朝早くからすみません。よろしくお願いいたします。
こちらこそ。
はい、藤井さんを、ご紹介いただきました。キタラホールの川本さんに、私は非常にまずすみません、感謝の気持ちを述べたいと思います。川本さん本当にありがとうございました。それで、藤井さんがいつもね、そちらのドイツでご活躍なんですけれど、日本に戻ってきて演奏会があるということで、その演奏会のお話をぜひラジオで取り上げてくださいというお話だったので、今日はそのお話盛りだくさんでいきたいと思うんですけれど、
はい、
はい、藤井さん、これ、オーボエ×バンドネオンデュオといただいたフライヤーに書いてありますが、どんな演奏会なんでしょう。
これはですね、まあ、オーボエっていう楽器をまず皆さんねご存知かな、聞いたことあるかなと思うんですけど、オーケストラでね一番最初音合わせの時にプーッと鳴る楽器がオーボエですけれども、まあ私それをね専門で吹いていて、どちらかっていうとクラシックの楽器、クラシックの音楽のための楽器で、今回もモーツァルトとかバッハとかね、今週演奏したりしてるんですけれども、その楽器とバンドネオンっていう、こちら蛇腹楽器の一種なんですけれども、皆さんアコーディオンってお聞きになったことあると思うんですけどね、アコーディオンとは違うんですけれど、このバンドネオンって、特にタンゴで活躍するんですけども、その楽器と一緒に混ざってやってみるっていうデュオのね二重奏の演奏会になります。もともと私と、あとは相方の早川純と、大学の時の同期なんですけれども、この二人でまあ演奏してみたらどうかねなんていう話を今から4年前ですねしてみて、でスタートした企画で、実は今回ツアーで東日本から北海道までずっと、今回が13公演あるのかな、この前の3月が、名古屋からずっとね与那国島って 沖縄の一番端っこまで行って、それが16公演あったんですけども、今回のツアー中に100公演目ぐらいになるのかな、なんかそんな中で、北海道まで行きます。
すごい、そんなに回られてたんですね、まずね。
そうなんです。で、今回もずっと北海道に行く前が、まあ、長野からスタートして、
はい、
ずっと長野、富山、栃木、岩手で2回かな、で、はい、青森で北海道で行きます。
まずこのツアーの回数、ツアー中の演奏回数に私は非常に驚いて、13回。いや、でもオーボエとバンドネオンっていうね、先ほどお話ししてくださった、そのオーケストラの中でのオーボエと、そのバンドネオンという、あの踊りの伴奏でよくね、その使われる単語で使われるその音色、私もちょっと全然頭に浮かばないので、まずはリスナーの皆さんにどんな音色がするんだろうということで、ちょっと一曲聴いていただこうかと思います。
はい
はい、オーボエ藤井貴博さん、バンドネオンが早川純さんで、モーツァルトのアベベルムコルプスという、あの、まあ、宗教の宗教曲なんですけど、すごく綺麗な曲なんですよね。そのオフカの曲をお二人が演奏していますので、皆さんどうぞお聴きください。 い、お聞きいただきました。モーツァルト・アヴェ・ヴェルム・コルプスでした。私これ聞いた時にオーボエの音ってどこに入ってるのみたいに、すごいバンドネオンの音に溶け込んでたのがすごい驚いたんですけど、これ相性がすごくいいってことですか？
そうね、これ今正確にはイングリッシュホルンっていう楽器で、はいはい、オーボエよりちょっと大きめの楽器でね、うん、演奏したものだったんですけれども、
ちょっと低い音出るやつ
です、まあ、オーボエの仲間にはなるんですけどね、
はい、
でオーボエもイングリッシュホルンも両方ともリードって呼ばれる植物の葦からね、うん、生まれたもので、その葦を薄く削って2枚重ねて息を入れて音を鳴らすその道具があるんですけれども、それがないと鳴らないんですよね。でそれって皆さんがよく子供の頃とかね、今もやるかな、草笛なんてありますけどね、うん、草笛と全くシステムは一緒で、その葦でできたのがオーボエのリードで、実はその金属バージョンで、いっぱいリードがバンドネオンの中に入っていて、言ってみたらその震源音の元が一緒なんですよね。その部分で重ねてみたら面白いんじゃないって言って早川君と話して始めたっていう部分が実は共通項であるんです、ね、
なるほど、音の出し方というのが共通してるんですね、この2つの楽器は、
うん、でしかもその同じ物質が2枚重なるっていうのはつまり声と一緒なので、うん、我々の声帯も同じですよね、うん、例えばクラリネットとかだとリードが1枚とあとはね硬いこうプラスチックではないんですけども、うん、マウスピースと呼ばれるものとこう物質が違うんですよね。だからそういう意味では少しやっぱり違う音がする、オーボエとかバンドネオンって、うん、ちょっとツーンとした音がねするんですけれども、うん、それがある意味重なってこんな音になっている、そんなところですかね。
なるほど。あとこのバンドネオンの音の衰退の仕方っていうんですか、はい、あれがすごい私大好きで、こうさーってこういかにもこう消えてなくなっていくみたいな、なんともこう哀愁を帯びたというか、そういう感じもオーボエとすごく合うんじゃないかと思ったんですけど、うん、
本当に蛇腹楽器ってピアノとね、うん、同じような部分もなくはないんですけど、アコーディオンとかね、うん、鍵盤がありますけど、でもやっぱり息を使って、あ、空気、正確には空気を使って演奏してるっていうところが今のね、イムコさんおっしゃってたその良さじゃないですかね、
うん、すごく素敵だなと思って、でそれでもう一曲ね、今回藤井さんの方からちょっと提供していただいた曲がありまして、山田耕作さんのこの道、
はい、
これは日本の曲ですよね。
そうですね、うん、このデュオで一番、まあ、特徴的というか我々が一つモットーにしていることがあって、うん、その私はクラシック専門でやってますし、彼はどちらかといえば単語専門にやっていて、でそれぞれにファンってねいらっしゃって、でこのラジオをお聞きの方も例えばオーケストラ好きですよ、クラシック好きですよ、いろいろいらっしゃると思うんですよね。中には、ポップスが好きですよとか、うん、でもまあそれぞれね、こっちがいいあっちがいいとかっていう話も時々なったりするもんなんですけど、でもそれぞれの音楽にそれぞれいい部分があるからこそファンがいて好きな人がいて、そういう意味ではこう味見をしてみるっていうのはねすごくいいことだと思っていて、なのでこの演奏会の中でも本当にクラシックもやりますし、タンゴもやりますし、彼の編曲でジブリの曲をやったりだとか、これから流していただく、日本の歌曲なんかも演奏したりして、まあ本当にね誰でもこう楽しんでいただける、多分一曲はね演奏会の中に絶対あこれ知ってるって曲あるようには組んでいるので、でそういう中でこうちょっとずつ、視野というかこうなんていうんですかね、いろいろ知識を増やしていただければなと思いますし、広げていただければと思ってやっている演奏会でもあって、で今回この山田耕作さんの曲をお渡ししました。
いやこれすごい、どんな音色になるのかすごい楽しみなので早速聞いてみたいと思います。オーボエ藤井貴弘さん、バンドネオン早川純さんの演奏で、山田耕作さんのこの道です。お聞きください。 はい、お聞きいただきました。山田耕作さんのこの道でした。いや、なんか世界がすごく素敵でした。
良かったです。それは嬉しいです。
あ、何とも言えない、なんて言うんですかね、すごい懐かしさをこう感じさせるっていうか、自分のなんかこう昔過去のこう何にも今までこう思い描いてなかったものがパッとこう出てくるみたいな、そんな感じ。
面白いですよね、うん、音楽の良さってそういうところに多分あって、うん、その本当突然タイムスリップしたりとかね、うん、あのでそういう意味ではなんかこうそれぞれの曲ってね、あのそういったいろんな色があるので、うん、まあ、そんなものをこう感じてねいただけたならばすごく嬉しいですし、今の今日聴いていただいたこの、最初のモーツァルト、アベベルムポルプスと、この道と、うん、実は去年の11月の末にですね、うん、北海道の奈良町ってございますでしょ、
はい、奈良町、
奈良町にあるコンチェルトホールっていうね、あの素敵なホールがありますけれど、そこで2年前に演奏会をさせていただいて初めて、うん、で、うーん、今まで日本あとドイツでもね2人で演奏会してるんですけども、そういう中でまあ CD をねぜひ撮ってほしいなってずっと言われ続けて、あ、ないんですごめんなさいって言い続けるのがちょっと苦しくなってきてですね、うん、で去年ようやくあの撮ろうってことになって、その中でね先ほど、お話出てきた北良ホールの川本さんの方にちょっとご相談差し上げた時にね、あのいや録音チームなんとかなるかもなんて話から、じゃあ撮るんだったら内容がいいねなんて言って早川君と話をして、で11月末にねそれが実現したんですよね。でその中にこの2曲入っていて、でその CD のいわゆるリリースの記念ということで今回、たくさん回っているのもあって、そういう意味ではこの CD の生まれ故郷の、北海道にようやく行けるという、そういうのが今回のツアーではあります。
この内映とこの CD がつながってるっていう、その話も私聞いてびっくりしましてねえ、普段東京にとドイツにいらっしゃるお二人がわざわざ北海道のそれも内映で録音するというのに、すごい北海道とねお二人のそのご縁を感じたんですけれど、今回もね、あのコンサートの、ね、場所と日にちをちょっとご紹介したいと思います。北海道は5月16日函館からですね、まず函館市民、あ、市、函館市公民館、その次17日北見市コミュニティカフェリプラピアーノさん、その次5月18日深川市喫茶フレップ、その次5月19日、休みがないですね5月19日、名寄市立ですね、天文台北すばるレクチャールームの次20日稚内、おとい障害学習総合支援センター、これはカゼールっていうんですかね、風に
そうですね、ですね、
カゼール稚内大研修室の音にですね、県音楽室という場所ですね。これ休みが一日もなくこれだけ回るということですね。すごいたくさん行かれますが、まあ、あのじゃあもうあの一言この演奏会、あの皆さんリスナーさんに向けてぜひ一言よろしくお願いします。
本当に知ってる曲ばっかりの演奏会なので、楽しめるのはもちろんなんですけど、私も早川君もそれぞれにね、あのいろんなこう経験と知識があって、でそれをねあの毎回曲通しながらお話ししながら進めるんですよね。なので本当にちょっとためになる演奏会なんていうのも少しコンセプトにはしていて、もちろん音もあの聞いていただくんですけど、プラスアルファ、へえそうなんだ、あなるほどとかっていうようなね、あの話も織り交ぜながら、本当にどんな方でもね聞いていただける演奏会ですので、もう気軽に来ていただければ嬉しいですし、楽しんでいただければなと願っております。
はい、ありがとうございました。ぜひ皆さんお時間ありましたら、そしてお近くにお住まいの方々、ぜひ素晴らしい音色ですので足を運んでいただきたいと思います。はい、ここでちょっとブレイク休憩入れたいと思います。
夢の種レディオステーション、夢の種レディオステーション。
はい、オーケストラでつながろう後半に参りたいと思います。今日はドイツとつないでおります。ドイツ在住のオボエ奏者藤井貴博さんとお話をしております。後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、前半はですね、早川淳さんと藤井貴博さんのデュオというね、オーボエとバンドネオンの、演奏会コンサートツアーのお話をしましたが、このツアーの合間にもう一つ演奏会があると、すごい活躍をされております。これはですね、5月24日日曜日1時半からあります、ムジークカペレ長野という演奏会が江別市民会館大ホールである。で、今回これはオーボエ奏者ではなく指揮者として、
はい、
ね、吹奏楽を指揮されるということで、これまたちょっと面白い演奏会なんですけれど、ちょっとご紹介いただいてもよろしいですか。
はい、ムジークカペレっていう、最初ね、今 お話しいただいたんですけれども、まあ、なんとか吹奏楽団とかね、たくさん日本にあると思うんですけども、隣のオーストリア、私ドイツに住んでますけど、オーストリアですとか、このドイツですとか、その吹奏楽っていうのは、まあ、言ってみたら村の一つのこう象徴的なものなんですよね。なのでオーストリア行くと、300年続いてますとか平気にあるんですよ、吹奏楽団が。で、そうするとそういったものってほとんどが全てムジックカペルって名前になってるんですよね。なので、まあ、そこから取ってきて、吹奏楽の演奏会として団体の名前をつけてるんですけれども、この演奏会ですね、ムジークカペレ長野って今お話しいただいたんですけれども、私の今実家があるのが長野県の中野市といって、志賀高原とか、由美子さん分かります？あ、
はい、行ったことはないですけど、
うん、ね、志賀高原とか、あと隣に、葛飾北斎が晩年を過ごした小布施町なんていうところがあるんですけど、うん、その間にあるところなんですけどね、そこの、部分って実はですね、本当に日本の音楽とつながりが強いところで、まずはそうですね、ふるさとっていう曲ありますよね、あの、はい、うさぎおいし、あのふるさとを描いているのは中野市です。高野辰之さんっていう国文学者がね、あの、書かれた詩ですけども、高野辰之さんが中野市のご出身なんです。それですとか、あとはシャボン玉って、あの、シャボン玉飛んだって、あと母さんお肩を叩きましょう、肩叩きとか、あれを作曲されたのが中山新平さんってね、いらっしゃるんですけど、中山新平さんも私の小学校の先輩になりますね、中野市のご出身。あとは、隣のトトロとかラピュタだとか、ジブリの曲をたくさんね、中心に、あの、大活躍されている久石譲さんは、実は中野市のご出身で、私の小中高先輩になります。
すごい。
なので、本当に日本のこう音楽の、まあ、中心って言ったらちょっと言い過ぎなんだけれども、でもみんなが知っているものが実はたくさん生まれてるところで、それをね、実はあんまり知られてないし、地元もあんまりうまく発信できてなくて、で、私の方でそれを、こう、なんていうのかな、皆さんに知ってほしいっていうのもあるし、実はこんな原風景なんですよって言って、全国からね、こう来ていただいて、知ってほしいなっていうのが最初思いがあって、で、あの、長野で一度ね、演奏会を開催したんですけども、この団体って特にメンバー決まってないんですよ。決まってなくって、で、私の、よしみがある方だとか、あとそのまたお友達とか、この人ぜひ一緒にやりたいですとか、そういうので実は全国から集まってきて、で、その演奏会の今回県外で演奏会する3回目なんですけど、それをなんと北海道の江別でやってみようというのがこの企画でございます。
すごいですね、そこまでこう歴史が遡れる場所なんですね。
そうですね。で、やっぱりその中野市っていうところもある意味行ってみたら田舎と言われる場所なんですよね。で、別にあの田舎っていうのは悪い意味ではなくて全然いい意味で言ってるんですけれども、で、北海道でやるんだったらね、先ほどのほら 札幌キタラホールとかね、もうみんなが知ってる素晴らしいホールだし、でメンバーの人だってそこでやりたいっていう人たくさんいると思うし、だけどあえて私はそのなんていうのかな、こうそこのキタラに周辺に住んでとかキタラに行く人がまたちょっと違うところに行ってみてほしいなっていう気持ちもあったりして、うん、で今回はお隣のね江別の市民会館で演奏会をさせていただくという、うん、はい、方法を取ってみました。
素晴らしいです。これオーボエの独奏で水野舞子さんという方もねいらっしゃるし、ゲストで
牧子さんって読むんですけどね、
あごめんなさい牧子さん、
あといえいえ、
ゲストで北星学園大学附属高等学校吹奏楽部も入ると。
そうなんです、もう本当にこれもご縁でしかなくって、先ほどの内縁の演奏会バンドネオンとね2年前にしたってお話ししたんですけれども、うん、その演奏会にですね、この水野真紀子ちゃんが聞きに来てくれてたんですよ。
なるほど。
で彼女は私と同い年で同じ大学東京芸術大学の卒業生で、東別にお住まいなんですよね。でその東別から内縁に聞きに来てくれて、でいつか東別でも演奏会してほしいなって言って東別でも演奏会したりとか、でそういう中でだんだんねこの東別だとかこの内縁だとかのつながりがね、うん、ある中で、じゃあ近くの江別でね何かできないかななんていう話から、演奏を、うん、今回させていただく。でその中で彼女のまたご主人の方から北星学園さんなんていうところがあって言って、でその先生からもぜひご一緒にっていうことで、うん、今回たまたま一緒にさせていただくことになりました。
すごいいろんなご縁を感じますね。私これ行かせていただきますので、すごく楽しみにしております。はい、もう一度、案内させていただきます。5月24日日曜日ですね、開演が1時半江別市民会館大ホールです。皆さんぜひお越しください。藤井さん今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ぜひ演奏会のご盛会をお祈りしております。ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
それでは次回もまた土曜朝9時イエローチャンネルオーケストラでつながろうを通じてリスナーの皆様とつながりますように。お相手は内藤由美子でした。皆さんどうぞ良い週末をお過ごしください。さようなら。